ないっしょ。
そんなことないっしょ、第99回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
もう皆さん99回ですよ。
来たね来たね来たね。
99回。来週は何回ですか。
来週は100回の最終回です。違うの違うの、
それね、本気にする人いるからやめた方がいいよ。
霧のいいところでとかね。いや、まだまだ
続く。いや、いいけどね、別に最終回でも。僕は全然いいんだよ。
何何、
僕は全然いいんだよ。元宮さんが最終回にするって言うんだったら、もうね、僕はしても全然構わないんだけど。
次何、違う人探すんだよ。寂し
いことだよ。ね、一つ僕発見したことがあるというかね、知らなかったことがあるんだけど。
誰にでもあることだ。
ね、あの、最近僕ね、サイボーグ009を、うん、見てて、
おお、
ね、
いいねいいね。
あのね、
うん、
今第3話まで見たんですよ。
え、それ何？
このね、今ね、あのウーラっていうサービスがあって、
はいはいはい、
でそれでちょっと見てるんだけど、001からね、いるでしょ。009まで9人いるでしょ。
いるね、いるね、
サイボーグくんがね。で、敵でね、第3話でね、あの、10人目のサイボーグが敵で出てくる。
10人目なの？
10 人目が出てくるのね。
そう、そんな話だっけ。
そうで、僕001から始まって009でしょ。
うんうんうん、
ね、
そうだね。
僕の感覚では、
うん、
010だと思ったのね。
あ、010だよね。
そう、010でしょ。
そうだね、
009の後は
何だったの？
0010なんだって。
桁多いじゃん。
桁増えちゃったんだよ。
桁増えちゃってるね。
おかしいよね、あれね。101だよね、次は。
違う違う、010
だよね。そうか、010だよね。
まあ、そんな。010ってなんかでも語呂悪いな。
語呂悪いしね。010もおかしいし。
まあ、0010だよね。桁多いな。
ね、そんな話はいいんだけどね。そんな話はいいんだけどね。大事な話ですよ。北海道に住んでいる本宮さんに。
何でしょう、
大事件。
なんだ、
ここほら最近ずっとほら大きな事件をね、ここでお話ししてるじゃないですか。
なんだっけ、
この女子高生のと同じ方向を歩いてたら訴えられたとかね。
はいはいはいはいはいはい、
例のね、北海道でね、すごい事件起きてましたよ。
何来た何来た、俺知らねえなそれ。
ね、女子中学生へ声をかける出来事が発生しました。
はいはい、よくあるねよくあるね。
中学生に声をかけた男は、
うん、
50代、
ね、50代、うん、
両肩に、
うん、
羽を刺していたとのこと。
羽？どういうことだそれは。
わからないんだけど。
いや、羽もいろいろあるじゃない。
羽を刺してたんだって。それしか情報ないんだけど、
なんだろうね、コスプレをしていたの
か。わからない。服装が書いてあるんだけど、服装は黒のフード付きジャンバーで、黒のズボン、
うんうん、
で両肩に羽。
羽？それさ、あれじゃねえの、こう赤い羽募金した直後で右と左に赤い羽刺さってたんじゃねえの。
だったらすごいいい人だよね。
そうだよ、いい人で、なんだそれは。だからそれか、あの、なんかこう天使のようなこう羽を
ね、だからどれぐらいの大きさのものがどのようについてたかは書いてないんだけど、その人が、うんうん、その女子中学生が背負っていたバッグを軽く引っ張っておはようって声かけたんだって。
はあ、
で、その女子中学生は怖くなって警察に通報したらしいです。
重大な事件だな。
重大でしょ。北海道って何、やっぱりあのみんな羽刺してる感じなの。
基本的にね、うん、あの寒いからさ、うんうん、やっぱ寒い時はその羽をこうちょっとブルってこう膨らまして。
あ、
そうそうそう
そう、なんだ、
いるかそんなや
つ。いうことでございまして、はい、
それ、北海道なのね、それ。
さあ、北海道です。
そうですか。
はい、
それ。なんか知らんけど、すみませんでした。
はい。ということで、今週もお便りたくさんいただいておりますので、じゃあ、本宮さんの例のあのコーナー、よろしくお願いいたします。
はい。 この番組はニャマニャンさん、ビスマルク83さん、マック黒山さん、元木さん、ゲンちゃんさん、ニタッチさん、エクスペリアンさん、野の地蔵さん、スマイル爺さんの提供でお送りします。
ありがとうございました。
みんな赤い羽に募金しようね。
それでは元宮さん、
はい、
僕ね明日ね、
うん、
朝早く起きてちょっと病院で検査なんですよ。
おお、そうか、うん、
あの MRI っていうやつでね。
お、すごいね、
うん、頭から足の先までちょっと輪切りにしてもらってこよう。
おお、なんか輪っかに入るんだよ。そ
う、 MRI って輪っかにするやつだったっけ。CT とね MRI がよく分かってないんだよね、違いがね。
あ、大体似たようなもんだけど、どっちかちょっと MRI だとなんだろう、こう内臓の方とかもよく見れるよみたいな感じかな。
そういう感じ、ね、それを、ね、やってきますんでね、早く収録を終わらせて
とっとと寝ましょうね。
寝なきゃいけないんですよ、
はい、
明日検査がすごく悪くなっちゃうといけないんで。
そう、ね、ちゃんと寝た方がいいよ、
はいはい。ね、元宮さん、
うん、
これ知ってるかな、今週の、ね、ニュースでね、
うん、
あったんですけど。
なんだい。
ツイッターで、
うん、
死んでも、
うん、
自分がね、
うんうん、
元宮さんツイッターやってるでしょ。
やってるよ。
僕もやってるでしょ、
うん、
自分が死んでも、
うん、
ツイートをし続けてくれるっていうサービスが実験的にスタートしたらしいんです。
うん誰がつぶやくんだそれは。
要するに、
うん、
自分が生きてる時につぶやいていた、
うんうん、
要はツイートを分析して、その人の書き方好み学校を学習して、その人が死んだ後はその人工知能がその人に成り代わってツイートをし続けてくれる。
すげえ
っていうサービスが実験的に開始したらしいんです。
それはなんか面白いね。
これちょっと面白いよね、
うん、自分どんなことを人工知能俺つぶやいてくれるのかなって、
ね、なんだろうね。僕はなんだろう、僕はきっとあれだろうな、
ん
なんか死んだ後もきっと YouTube のリンクを貼り続けるんだ
ろうそうかもしれないやだな俺、何つぶやかれるんだろうな。
ね、ちょっとこれ気になるでしょ。
なんかあれだよ、昼飯を食うとかさ風呂に入るとかそんなことだと思うんだけど
ね、なんかでさらにこれをこのサービスは、要は例えば自分の奥さんとかに権利を渡しておけば、
う
ん、
はいはいはい、
その自分が死んじゃった後にその残った人が、
うんうん、
そのまま続けてもらうか、ツイート続けてもらうか、もうやめてもらうかっていうのも判断して決めてもらえる。
でもさ、なんか最初はね、その寂しい思いからこう、例えばご主人が亡くなったらつぶやきをね、続けを申し込んでつぶやきをね頼もうと思うんだけど、多分やってるうちにねどんどん悲しくなると思うんで。
そうね、
なんか
限界があるからね。
そうだよね、
うん
うん、そう
ですよね。なんかでも分からなくはないんだ、例えばね、僕も、
うん、
ね、親父が亡くなったあと、
はいはいはいはい、
しばらく親父の携帯をね解約しなかったもんね、うん、
あ、それはなんかはね、分かりますよ。
なんかかかってくんじゃないかなと。だって、うん、あとは自分の携帯に入ってる親父の番号を連絡先からしばらく消してなかった、
うんうん、はいはいはいはい。あとこれなんかね、なんか不幸があって家族のね、うん、こう子供さんが亡くなっちゃったりしたら部屋はそのままにしておくとかさ、そう
そうそう、ね、だからいつか帰ってくるんじゃないかと。
ねえねえねえ、
連絡があるんじゃない
か。あ、楽しい話しようぜ。
あ、楽しい話しましょう楽しい話しましょう
寂しくな
っちゃったもう一つちょっとね、ニュースで、
うん、
面白いなってのがあって、
うんうん、
ゾンビ細胞っていうのがね、
何それ、
ニュースであってね、死んだ後も働き続けるゾンビ細胞の開発に成功っていうニュース。
開発に成功ってことは何、新しく作り出したってことなんです
ね。そうなのかな。ニュース自体は、 うん、2013年2月の26日だ、最近の話だと思うんですけどね。
すごい最近だ、
ね、アメリカのニューメキシコ州アルバカーキーサンディア国立研究所と、
お
ニューメキシコ大学の研究者らが、
なんかいかにもマッドサイエンティストがいそうな感じ
死んだ後も働き続けるゾンビ細胞を開発に成功したと。
へ
え。でこのゾンビ細胞は普通の細胞よりも過酷な環境に耐えることができるという。
どういう時に使うんだろう、ね、
でむしろ生きていた時よりも高い機能を発揮する、う
ん、ですよ。どういうことだ、どういう、なんか
例えば、例えば、うん、これ何 シリカ酸溶液って何これ、
うん、まあそういう溶液だろうね。
それに入れても全然大丈夫だったり、400度まで加熱しても、あ違う違う違う違う、これ作り方だ。
あ作り方か。
なんかね、こうやって作ったよって書いてある。なんか400度まで加熱することで作られますとかっていろいろ書いてある。まあ、その辺よくわかんねえや、それ難しいな。でなんか表面がケイ素でコーティングされた状態となります。
ケイ素か、すごいな、石ですよ要は、
うんうん、なんか化石化するんだけど中では働いて、
それなんだろうね、こう死なない兵隊とか作るのかな。
いやでもね、一応これはどういうものに作るか使うかっていうと、うん、要は燃料電池的なもの、
うん、なんかそうなの、
うん、に使えば使えれば、うん、結局ほらそれが死んだ後にずっと働き続けるわけじゃないですか、
うんうん、
で場合によってはほら永久に動き続ける電池が、
あそういうことか、
出来上がるじゃないかな。
なんかそんな平和利用しちゃうの
っていうことなんだ。だから当然それあるし、研究する上で、
うん、
平和利用でしょ、まずは。
俺はもうなんかあの撃たれても撃たれても死なない不死の軍団を作るのとかそういう風なイメージ
してたんだけど、ただやっぱりそのこういうの見ちゃうと思うのは、一つはそれですよね。実は例えばね、その、うん、海外でその軍隊持ってるようなところだったら、実はそういう目的でやってだけど、表面上は平和利用だけど
真の目的はそれで、
そっちっていうなのとかね。あとはもう一つ考えちゃうのは、それこそあれですよ、バイオハザードの世界ですよ、
ね、
だそれこそこれが今はそれでいいけど、それが例えば動物に感染してそっから何か、多分まず動物実験から始まるんだろうね。
そうだね。
でそれがちょっと凶暴化してみたいな、
噛まれたら感染しちゃう。
そうそうそう。
うわ。
でもこういうとこからスタートするのかなって気はするよね。
あーいやー怖いね怖いね。なんかすごいね。でほら何つうんだろう、ペットが死んじゃって、ああこの細胞を注入すると生き返るん
だ。そういうことにもなるのかな。どうなのかな。
でもすごい凶暴でみたいな。そんな映画あったらだよ。ペット攻めたりとかって。
でもやっぱりなんかなんだろう、その映画の世界って、映画の世界って結局あれって想像したものじゃないですか。
まあね、
人が想像したものじゃないですか。
誰かが想像したもの。
でよくほら想像、人間が想像できるものはいつか実現されるっていうのもよく言うじゃないですか、
ね、
よ
くね、ああまあね、よく言うわ ね。
だからそれもやっぱりこれも、例えばバイオハザードとかっていうのを、人が想像できるああいう世界、ゾンビの世界があって、
ねえ
ね、でここまで技術ができちゃうと、
うん、
ちょっと現実になっちゃうんじゃない のって気が。
いやでもね、ゾンビの映画は俺大好きだけど怖いよもう怖いよあれ。
怖いね。
あの俺ゲームでバイオハザードやったでしょ、
はいはい、
一番最初やった時はもう怖くて怖くてさ。
あ僕ねバイオハザード怖いってとこまでいかないから。
あそうなの。
僕はあのいきなりいきなりあの左の壁のところでなんか知んだけど、あの左の腕を壁にすごく擦りつけてる状態でなんかまともに前に進まない感じで
終わるってことね
難しいんだよ最近のゲームは。もう
あれ昔のやつはちょっとさ、こうラジコン操作に近かったじゃん、その主人公を動かす方法、バイオハザードさ、
うん
うん、なんちゅうんだろうな、今のはちょっと操作変わってるしね。
ね。
あれだけど、あれね、最初買ってきた時さ、あの、なんちゅうんだろう、ほら、最初ね、電気消してヘッドホンつけて、さあ遊ぶぞと思ったんだけど、 だんだん怖くなってさ、電気つけちゃってヘッドホン外しちゃって
まあでもドキドキするよね。
怖かったねあれはね。でもね、慣れちゃうねあれもね。
あ、そうなんだ、うん、だからあれももしかしたら将来的にそういうことは、うん、十分考えられるから、
うん、
あのなんだろう、世間の人たちにそういう世界っていうのもある程度慣れさせるために、
うんうん、
どこか国がきちっとこういうゲーム作りなさいとかこういう映画作りなさいっつってやってるのかもしれないよ。
そうだよね。なんかアメリカ人ってすごいゾンビ大好きだよね。なんか
ゾンビだから生き返るっていうなんかっていうのを望むというか、
うんうん、
なんかやっぱり
そういうものにこうなんか特別な感情があるんだろう
ね。あれは何なんだろうね。その僕よくわからないけど、宗教とかよくわからないからなんて言えない。やっぱり、うん、あのキリスト教とか絡むのかな。
なんだろう、ね、要
はアメリカとかでそういうの多いってことは。
あのでも肉体と魂が別みたいな、そういうところから来てるのかな、わかんないけど。
だからほら日本人はやっぱりお化けじゃないですか。幽霊になって出てくるじゃないですか。で、うん、あの人は生き返らないじゃないですか。
そうね、そうね。
それと同じ感覚なんだろうな、きっと。
そうなん。でほら、あっちってほら、お亡くなりになった人は土葬でしょ、アメリカは。
そうね、そうね。
それだからね、日本は燃やしちまうから、体がないからさ。
っていうこともあるのかな。でも昔は日本も。
あ、まあね、土葬はしてたか、うん、そういえばな。やっぱりなんか、お国柄の考えの違いなのかもしれないね。
やっぱりその、なんだろう。宗教とか、
うん、足ないしね日本の幽霊はね。
そうね
そうそうそう、
だから逆にあれなんじゃないかな、そのアジア圏はなんか幽霊みたいな感じの。
あ、でもほら中国はキョンシーみたいなのじゃん。
ああそっか、キョンシーか。
あれは足ついとる。
あ、キョンシー今さもう終わっちゃったのかな。テレビ東京でさ深夜に今やってるよね、やっぱり。
うん、
今キョンシーブームらしいよ。
うそ、
小学生とかの間では。
え、何テレビかなんかでやってんの。
やってるんだって、リメイク版。
あ、そうなの、知らねえ。
全部日本人がやってるけど。
あ、それはどうだい、
なんかどうなのか分かんないけど、ね、
当時あの昔霊言同士ってあったじゃない。
あったあった。
あれに出てたなんか女の子すごい可愛かった記憶があるな。
そうね、人気があったよね当時。
そうそうそう、名前忘れちゃったけど、
ね、
なんだっけ、
なんだっけ、
もうねすぐ出てこないんだ。
なんだっけ、リンリンランラン、違うな。
ね、なんだ、金銀パールプレゼントしてる。あ、出てこない。
あ、もう出てこない、出てこない。もうそれはもうね、皆さん今多分今あのみんなお便りメールで送ってると思いますよ。
そう
ね。ということで、これどうなの、実際はこういうのって、
うん、
元皆さんの知識の中でこういうのって。うん、初めてなのかな、それとも過去にもいろいろあった。
いや、このね、なんていうんだろう、そのゾンビ細胞っていう考えというか、その細胞のなんていう、そういうのもどこまで定義するかっていうのがまずさ、
うん、
例えばほら人ってほら死んだ後も動いてるっていうのがゾンビ細胞っていうんだら、うん、人間はみんなゾンビ細胞は持ってるわけよ。どういうことかっていうと、例えばほら、例えばお亡くなりにね、例えば亡くなった後ね、
うん、
あの棺に入れてしばらく経ったらヒゲが生えてきたとかさ、あるでしょ。
はいはいはいはい、はい、
ヒゲが伸びてきた、あれは要は、本人は亡くなってるんだけど皮膚細胞はまだ生きてて、っていうことなわけさ。
でもそれは最終的には全て止まるんでしょ、
まあ時間が経つばね、
うん
うん、
でこれはもっと、いや、むしろすごく活発に動くらしいから、
それがよく分かんない、どういう栄養源でみたいなさ。細胞だから、そのなんちゅうんだろうね、謎、それがちょっとよく俺も分からないけれども、うん、それがね、体全部がゾンビ細胞になって、死んだ人がむっくり起きてさ、うん、とか言い出して歩き出したらすごいけどね。
ね、
うん、
でもそこって脳が動いてるかどうかだもんね。
そうそうそうそう、だから、ね、例えばそのどうだろうね、脳はもうどうしようもないしね、
ね
ね、動いたら怖いけどさ
もう分かんない、人間のなんか構造はよく分かんないね。
お化け、何て言うんだろう、そのゾンビよりもさっき なんていうんだろう、軍用のさ、アメリカでなんか研究されてるさ、なんかすごいなんかあのうるさい音でベーンって言ってるんだけど、うん、4本足でテックテックテックテック歩くね、
no.
犬がいるんだけど、それの動きの方が怖いんだよね、リアルで。
あ、なんか、あ、見た見た、ビッグドッグとかなんか。
あ、それ、
それなんか手がついたらしいよ。
あ、あの子、あれでしょ、象の鼻みたいのでしょ。
なんか手がついた。で、なんかブロックかなんか持って投げつけるっていう。
ぶっ飛ばしてたよね。あれすっごいよね。
うん。
あれ、なんかさ、飼いたいよね、あれ。
飼いたいかな。
あれ、あの犬飼いたいよ。
あの、じゃ、あのさ、ちょっとすごいなんかちっちゃい話になっちゃうけどさ、
うん、
今あのディアゴスティーニ、
あのいろいろこう、
そういろいろ、まあ、第1号は創刊号はやたら安い数百円なんだけど、それ以降は2000円近くしてなんか永遠買わされて、
いつ終わるとも知れないやつね。
そう、あのやつで今ロボットのやつがあるでしょ。
あ、知ってる知ってる。
なんかロビーとか
なんかちょっと可愛げで、そう、かわいそう、かわいそうじゃない、かわいい顔したやつ、ね、
そうそうそう。であれが1回、第1回が790円だかなんだかで、
あ、
でそれ以降が やっぱ2000円ぐらいらしいんですよ。
お
で週1で2000円払って、
おっかね、
全何回だったかな、70回、
え、いくらになるんだよ。
10数万円、14、15万円になるらしいんだけど、ちょっともしかしたら40回70回、計算すれば出てくると思うけど、らしいんですよ。ただそのロボット、やっぱりそれなりのお利口さんなロボットみたいで、
うん、まあそうだろうね、
うん、
17万かビビるな。
ちょっとでも欲しいんだよね。
ああ、自分で作るわけだからね。
そうで、毎週パーツが2000円分届くわけでしょ。
中だるみの時はね、今日は今週はネジ1個とかさ、そんなんで。
そうなんだよ。なんかね、あの、そういうことは、あの、YouTube で買って、今回から毎週作るところを YouTube でアップしますっていう人いっぱいいるのよ。
ああ、面白いね、
それ。そう。で、それ見てると、やっぱり創刊号のやつは、で、パーツがね、4つぐらいあるんだけど、
はいはい、
とりあえずこのパーツとこのパーツは使わないそうですって避けちゃってますね。
なんだそれ。
で、1回目のやつがなんか目玉の白目と黒目をくっつけるっていうところで終わりなので、
もうちょっと触らせるよみたいなさ。
で、ちっちゃいフィギュアみたいなのがつい
て、俺あのやばかったのがね、何年か前だけど、ほら太陽系を作るって知らん？あったの。
お、
なんかね、あの太陽があってこう、なんでネジギアでさ、水星とか惑星がその前よりぐるぐる回るっていうやつをね、
へえ、
その週刊太陽系を作るってあったのさ。
あれも電動で動く。
そうそうそうそうそう。でスイッチ入れるとギアがぐーって回ってさ、それが全部連動して、そのほら惑星ってほらいろんな速く回るのもあるし遅く回るのもあるでしょ。それが再現されてるやつがあったんだけどさ。
いいじゃない。
いや、もう悩みに悩んで買わなかったね。ちょうど1年間で終わったらしいんだけどさ。
そうか。でも本上さん、ちょっとロボット買おうよ。
ちょっと毎週2000円はきついな。
毎週2000円でしょ。4週間あるとして8000円でしょ。
月8000円の趣味か。
そう、月8000円の分割払いだよね、要はね。
そうだよね、そうだよね。俺ね、絶対途中で部品なくしたりしそう。
うん、
今週忙しいからいいやってよっこしといたら、なんかあれネジなくなったとかさ。
そっか。いや、ちょっとね、悩んでるんだよね。
あ、そっか。でもなんかあれでしょ、テレビのリモコンとか操作してくれてるんですね。
そうそうそうそう。なんか踊ったり、声もきちっと聞き取ってくれたり。
あ、ほんと、
うん、するらしいですよ。よくわかる。
週刊ビッグドッグを作るならちょっと悩む。
あー、すごいだろうね、きっとね。1回が数万円だろうね。
高いだろうね。あのすごいけど、ね、
だってパーツ一個一個がでかいでしょ、あんなのだった
ら。でかいでかいでかいでかい。いやいや、ちょっとチワワぐらいでもいいよ。チワワぐらいでも。ちょっと小さめでね。
まあね、まあ我が家にはね、あのあれがいます、アイボの、昔のアイボが。
あ、いいじゃないですかね。
バッテリー切れたアイボがね、ずっと寝てます。
たまに起こしてやれ。
いや、もうね、もううっさいんだよ。ギガちゃんギガちゃんギガちゃんってうっさいんだよ。アイボ
ね、一時流行ってたけどね。
だ、もうやめちゃったんだもん、ソニーが。
そうだよね、がっくりやるよね。
最近ちょっとまたちょっとソニーが盛り返して若干来てるんで、 まだ景気良くなったらね、ソニーが調子良くなったらやっぱ復活してほしいですよね、iVo とかね。
まあそういう、なんていうんだろうね、楽しい部分がさ、うん、今ないじゃない、うん、遊びの部分がさ、
うん
うん、そういうのはちょっと大事だと思うけど、
ね、
多分あのそれどころじゃないんだろうね、会社
今のところそうだろうね、うん、多分ね、日本の家電メーカーみんなダメだね。
そうだね、
頑張ってもらいたいですね。そうそう、ということでございまして、もうね、今週は僕はもうこの後もうすぐ寝てね、一社行かなきゃいけないから、あんま時間がないんでね、はいはい、この辺にしたいと思います、うん、では、はい、エンディングでございます。
おお。
お疲れ様でございました。なんかね、今週すいません、本編までもう今もしかしたら今もかもしれないんですけど、
うんうん、
ちょっとねスカイプを使って収録してるんですけどね。
そうだね、
うん、ちょっと調子スカイプの調子が悪いみたいで、
今日はひどいね、特にね、
ちょっと今日はひどい、ちょっとたまにねすねるんだよね、スカイプくんがね。
ねえ、
むむむ、今日は機嫌が悪いみたいで、ちょっと聞き苦しかった部分があったかもしれないので申し訳ございませんでした。
はい、すいません、はい、
でね、うちの娘の話をし忘れてたんですけど、
聞こうか、
うん、あの最近ね、うちの娘がね、うん、僕のことをね、
うん、
お父さん先生って呼ぶんで。
先生か、
うん、だから多分保育園で、ね、うん、なんとか先生、なんとか先生、だか元宮先生とかって呼ぶじゃないですか。
みんな何、保育所は政治家がいっぱいいるのかな。
そうじゃなくて普通に先生でしょ、小学校だって中学校だってみんな先生でしょ。
竹内先生
だからなんとか先生って呼ぶのが多分当たり前になって、それでお父さん先生になってんじゃないかなと思うんだけど。
ほうほうほう、
お父さん先生、お母さん先生呼んでます。
あ、ちょっとマイブームなんだね、
先生というのマイブーム。であとね、最近はうちの娘のブームはゲーム。
あ、何のゲーム。
ね、WiiU でね、
お
WiiU で、あのスーパーマリオをね、
ほうほう、
やってますよ。
ちゃんと何、ピョンピョンってできんの。
うん、
3歳児、
うん、
理解できてない。
結局僕と嫁にコントローラーは持たせて、
ほう、
で自分はあの液晶がついてるコントローラーを持つわけです。
あ、あのでっかいパッドみたいな。
そうで、なんか、ね、液晶ね、ポンポンポンって押すと、
うん、
あの何、サポートができるんですよ。
ほう、
ちょっとここに段作ってとか、
はいはい、お手伝いができる。
そう、今これ回ってるの一回止めるとか、ちょっとフォローができるんです。
本当になんか家族向けのゲームだよね、うん、それよね。
でそれを適当にその液晶をポンポンポンポン押すんで、は
い、なるほど、
むしろ邪魔っていう。
はいはいはいはい、楽しいんだろうね、それがね。
で、あので、僕と嫁はコントローラーで一生懸命マリオとルイージを操作してるんだけど、
はいはいはいはい、
でもそのね、あのうちの娘がやるやつがね邪魔で結構死ぬのね。
それに耐えて先に進んでいく。
で、3人の中で一番楽しんでるのは娘なんで。
はいはいはいはい、あ、そうだね。
一番ゲームらしいことやってないんだけどね。
まあなんかこう一緒にやってる楽しさがあるんだ
ろう。あるんだろうね。
本当に Wii U ってあれだな、一人ぼっちでは楽しめないゲームが多いんじゃない。
いや、もうそれはあの Wii の時からそうです
よ。あ、そう。うん、俺 Wii 買わなくてよかったかもしれないな。
ただほら、例えばちょっと家族で。いや、なんかやろうとか、
うんうんうん、
対戦なんかやるとかね、
うんうん、
あと正月とかなんかみんな親戚が集まった時にちょっと遊ぶにはすごい盛り上がりますよ。
ああ、そういうのはね、いいかもしれないね。
めちゃくちゃ盛り上がります
よ。おお、はい、そうか。
いうことでございまして、今週ね、あれですよ、4月14日のそんないプロジェクト初のイベント
ね、
はい、かなりねまとまって固まってきたんですけど、
いい感じですね。
このね、収録の時点では正式にちょっと場所とか決まってないんですね、
うんうんうん、
で収録が、あ、この収録の翌翌日ぐらいにちょっといろいろ最終的な部分で決まると思うんで、
うん、そうだね。
でこれね、エンディングが終わった後に、
お、
この後に多分告知を入れます、後付けします。
あそう、
はい、ので、最後まで聞いてください。は
い、まだこの段階では分かってない、
分かってない、まだ本決まりじゃない、だいたいここら辺でこんな感じで金額これぐらいでっていうのはもうだいたい決まってるんだけど、
つまりそれは結果が分かった後もう一回招集かけて別取りするってことだね。
そうですよ、
本当かい、
はい、
別取りしますよ。そういうことだ
な、はい、いうこと。何ここで業務連絡してるんですで配信直前にそれくっつけて配信します。まだ今の時点では本決まりじゃない。とりあえず4月14日、東京都内、
うん、
場所を言っちゃっていいかな、言わない方がいいか、まだね、
ちょっと
その後の
地図ではないからね。
で、まあ、値段もだいたいこんな感じでとかって決まったんで、とりあえず4月14日皆さん予定あって開けております
。あとは僕らが何するかを必死に頭をひねればいいんだ。
そうですね、うん、いうことで、はい、もう僕ほら明日検査があるから、
うん、
ね、元宮さん告知をお願いします。
はい、そんなことないしょではみんなからのお便りを募集してます。 E メールのアドレスがそんない @0438.jp、 もう一つそんないプロジェクトのツイッターのアカウントはそんない P、 SONNAIP、 配信情報はこっからお知らせしてるからね。あとそんないプロジェクトのホームページの URL はそんない .com、 ここでは他の番組も聞けるから、みんな見に来てね。メールもここから書けるから。あと竹内くんの YouTube も見てあげてね、そんない竹内で検索すると出てくるので、で、まあ、気に入ったらチャンネルも登録してあげてください。以上。
はい、ありがとうございます。
うん、
ね、
うん、
元宮さんザイグルって知ってますか？
俺は知ってるよ。
知ってる、ザイグル知ってる。
うん、知ってるよ。
すっごいいいよね、焼き芋作るには。
焼き芋を作る装置だったのか。
あれ焼き、主に焼き芋だよ。なんかね、世間ではザイグルっていう商品は焼肉焼いたり魚焼いたりするのに煙が出なくていいやつだよなんていう紹介のされ方をしてるけど、うんうん、僕の中ではあれ焼き芋作り機、すっごくいいですあれは。
おお、はい、俺ねすごい悩んだね、買おうかとか買おうか。でもね、なんかねネットでね買った人のレビューがほとんど見つけられなくて、
はい、
ちょっとやめたのね。
あ、本当にあれいいですよね。ね、今ね収録時点でさっき調べたら、うん、Amazon で今現在2万円。
なんか値段上がったか？
若干上がった。ちょっと前の1万9千何百何十何円だったん
で。そうだよね、
はい。数十円上がってます。ザイグルすごい、うん、ザイグル気になってる方は、うんうん、昨日配信のそんないっとダルを聞いてください。ちょっとだけ喋ってますね。あのね、なんかしないけどね、今週のそんないっとダルはね、あの、うん、前半オープニングといつも言っている前半が、
うん、
30分近く喋っちゃっていつも本編と言っている商品紹介のコーナーが、
うん、
なんか数分になってるんで、
なんだネタ切りしてきたんじゃないのか。
その中でザイグルを紹介してます。
バッカだな、ザイグルは俺と話せば1時間話せたんだ
ザイグルいい、ザイグルいいよ、すごくいいよザイグル。
そうかそうか、
気になる方はね、もうすっごい、もうね、こ、まあいいやザイグル気になる方はね、昨日配信のそんないっとダルを聞いていただくか、うん、ブログにリンク貼っとくんでね、見に行ってみてください。いうことで、
了解。
このあと、このあとに告知を入れますんで、最後まで聞いてくださいね。ということで、お送りいたしましたのは竹内と
元宮でした。
お疲れ様でした。
おやすみなさい。
皆さん聞いてますか？
まだ聞いてるかな？
ね、もう実は、
うん、
もうあの詳細決まっちゃって、あの別枠でなんかショート番組みたいなやつをね配信した後なんですけど、
まあ、なんだかね、これやる意味あんのかなって。
なんかよくわかんない。一応なんかエンディングで言っちゃったから、今はね、改めて撮ってるんですけども。
言っちゃったからね。
はい。ということでね、詳細はもう決まっておりますので、改めてじゃあ、本宮さん、軽く、告知をしましょう。
はい。日時は、4月14日日曜日午前10時開場、10時半開演ということで、まあ、懇親会も含めて大体4時間ぐらいやる予定でございます。それで場所なんですけど、まあ、渋谷駅から歩いて5分ぐらいのところにある会場を、借りておりますので、そこでやるということで、あと参加費が、懇親会の費用も含めましてお一人様3000円ということでなっておりますと。以上です。
参加登録の仕方を言わないといけないんじゃないかな。
参加登録の仕方はですね、
はい、
そんないプロジェクトの公式ウェブサイトのホームに行きまして、トップページのところの右側にですね、ユーザー交流会という項目を作ってあります。でそこに参加の登録はこちらからと、そういうフォームがありますので、そこをクリックしていただきますとですね、申し込みフォームが出てきますので、お名前とかメールアドレスとか必要事項をお書き込みの上、お申し込みをくださいと。
はい、
こういう形になってますよ。
よろしくお願いいたします。もう実はですね、そんなに友の会っていうのを我々あるじゃないですか。
ね、
ね、はい、それに入っていただいている方には、数時間前に本当にバタバタなんだけどね、
なんだかね、
数時間前にもう事前に告知をさせてもらって、
はい、
で、もう申し込みはもうすでに開始してまして。
そうですね、
もうね、参加を表明してくれる方、くれてる方が多いんですけども、
うんうん
う
ん、
もうね、本宮さん、
ん、
女性の参加者もいますよね。
本当本当、
ね、ね、
ちょっと一安心、
ね、一安心、一安心な
もう何かこうね、
うん、
それだけでなんか良かったなって感じだけど、
ね、なので良かったらあれですよ、そんなプロジェクトのメンバーも女性いますしね、当然。
そうですよね、
我々珍しいことに半分が女性っていう感じなんでね、うん、
ね、
はい、で、リスナーの方でも女性の方で参加していただいている方もいますんで、
はい、
今ね、女性の方でちょっと女一人で行くのちょっとどうかななんて悩んでる方がもしいたらですね、ぜひ参加していただければなと思います。
何も怖いことないよ。
なんか怪しい、余計怪しいから
一人で来ても全然平気だから。
そう、あとね、友達と
うん、
ね、誘っていただいて一緒に来ていただいてもいいと思いますしね。
そうですね、そうですね、
はい、いうことで皆様、大勢の方からの、
はい
はい、参加お待ちしておりますので、
お待ちしてますよ、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今度こそさよなら、
おやすみなさい。